ください。聖書を読みます。最初に旧約聖書からアモス書第8章4節から8節まで、旧約聖書の1439ページです。アモス書第8章の4節以下。このことを聞け、貧しい者を踏みつけ、苦しむ農民を押さえつける者たちよ、お前たちは言う。新月祭はいつ終わるのか。穀物を売りたいものだ。安息日はいつ終わるのか。麦を売り尽くしたいものだ。エファマスは小さくし、分銅は重くし、偽りの天秤を使ってごまかそう。弱い者を金で、貧しい者を靴一足の値で買い取ろう。またくず麦を売ろう。主はヤコブの誇りにかけて誓われる。私は彼らが行ったすべてのことをいつまでも忘れない。このために大地は揺れ動かないだろうか。そこに住む者は皆嘆き悲しまないだろうか。大地はことごとくナイルのように盛り上がり、エジプトの大河のように押し上げられ、また沈まないだろうか。次に新約聖書からマタイによる福音書第25章14節から 30節までを読みます。新約聖書の49ページの一番おしまいの行からです。マタイによる福音書第25章14節以下。天の国はまた次のように例えられる。ある人が旅行に出かけるとき、しもべたちを呼んで自分の財産を預けた。それぞれの力に応じて、一人には5タラントン、一人には2タラントン、もう一人には1タラントンを預けて旅に出かけた。早速5タラントン預かった者は出て行き、それで商売をして他に5タラントンを設けた。同じように2タラントン預かった者も他に2タラントンを設けた。しかし1タラントン預かった者は出て行って穴を掘り、主人の金を隠しておいた。さて、かなり日が経ってからしもべたちの主人が帰ってきて、彼らと清算を始めた。まず5タラントン預かった者が進み出て、他の5タラントンを差し出していった。ご主人様、5タラントンお預けになりましたが、ご覧ください、他に5タラントン設けました。主人は言った。忠実な良いしもべだ、よくやった。お前は少しのものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。次に2タラントン預かった者も進み出ていった。ご主人様、2タラントンお預けになりましたが、ご覧ください。他に2タラントン設けました。主人は言った。忠実な良いしもべだ、よくやった。お前は少しのものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。ところで、1タラントン預かった者も進み出ていった。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところからかき集められる厳しい方だと知っていましたので、恐ろしくなり、出かけて行ってあなたのタラントンを地の中に隠しておきました。ご覧ください、これがあなたのお金です。主人は答えた。怠け者の悪いしもべだ。私がまかないところから刈り取り、散らさないところからかき集めることを知っていたのか。それなら私の金を銀行に入れておくべきであった。そうしておけば、帰ってきたとき利息付きで返してもらえたのに。さあ、そのタラントンをこの男から取り上げて、10タラントン持っている者に与えよ。誰でも持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。 この役に立たないしもべを外の暗闇に追い出せ、そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。祈ります。天地の作り主、歴史の誠の支配者でありたもを生ける神様、あなたの日に私たちをこの教会に呼び集め、命の御言葉をお与えくださいました恵みを感謝いたします。どうかこの礼拝においてあなたの御名が高く崇められ、栄光がただあなたにのみ着せられますように。そして私たちがあなたの御言葉に従って生き行動することができますように、一人一人に聖霊の導きをお与えください。神様、私たちは先週6日には広島の、そして今日は長崎の原爆記念日を迎えています。無数の人々の上に降りかかった言語に絶する苦しみと絶望を私たちは決して忘れることができません。憐れみ深い神よ、どうかこの悲惨が二度と繰り返されることのないようにお願いします。被爆から64年、この悪魔的な兵器は今なお世界のあちこちにあり、実験が行われたり製造されたり配備されたりしています。このような愚かな諸行、神を恐れぬ傲慢さを打ち砕いてください。今核兵器廃絶の声がようやく高まろうとしています。この声が本当に世界のマジョリティとなり、このような悪魔的な兵器が我々の世界から完全に廃棄される日が一日も早く来ますように心から祈ります。世界中の平和を愛する人々の祈りをどうかお聞き上げくださいますように。神様、教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。この蒸し暑さの中で体調を崩しておられる方々を顧みてください。心を病む友を慈しんでください。人生の悩みを抱えている方々には光を、悲しむ人々には慰めを、志を立てて努力している若き友には何事にもくじけぬ勇気を、この国に帰留する外国の友人たちには年頃な保護を、旅行中の方々には旅路の安全をお与えくださいますように。今夏休みを過ごしている教会学校の愛する子どもたちの心と体をお守りください。そしてこの町に住むすべての市民の方々、また遠くにあってインターネットなどを通じてこの礼拝に参加している方々の上にどうかあなたの祝福がありますように祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお聞き上げください。アーメン。今日はこのマタイによる福音書の25章のタラントンの例えという テキストに基づいてお話をしたいと思います。この例えは14節のある人が旅行に出かけるとき、しもべたちを呼んで自分の財産を預けた、でそういう言葉で始まっています。ある人が旅行に出かけたというのは、これは復活したキリストが天に昇って、もはや我々の肉眼では捉えることができないような存在になったということを暗示しております。しかし主イエスは離れたわけではありません。私たちから離れたわけではありません。目には見えないけれども私たちと共にいる、これが私たちの信仰です。目には見えないけれども私たちと共におられる主、我らと共にいます。インマヌエルというのはそういう信仰です。そしてやがていつか再び帰ってくるだろう。初代教会の人たちはそのことを本当に生き生きと信じていました。これを再臨と言います。再び望む、再臨の信仰ですね。で今日の25章には、その少し前に1節から13節までのところに10人の乙女という例え話が出てきます。でこれもキリストの再臨を扱っているんですね。キリストのことを花婿に例えまして、花婿の到来に例えて、お話を進めています。そしてちゃんとそのことのために準備をして待ってるかどうかということが問題だと、肝心の時に目を覚ましてお迎えできるかどうか、それが問題だということが、この10人の乙女の話には出てまいります。私が大変尊敬しているドイツの神学者にブルームハルトという人がいますが、でこの人は本当に再臨ということを信じていたと言われています。そして自分の庭先に、自分の牧師館、住んでいる牧師館の庭先に馬をつけた馬車をいつでもつないでおいた。誰かがそのことを聞きますと、いつ再臨があってもお迎えできるようにと答えたという話です。それくらいいつおいでになってもちゃんとお迎えできるような状態でいようと、そう考えていたようですね。31節から46節までのところでは羊とヤギを分けるという大変わかりやすいイメージを用いて最後の審判について語っています。羊とヤギを分けるというのは、多くの皆さんご承知のようにパレスチナ地方では羊は白い、ヤギは黒いのです。ですから白と黒を分けるようにはっきりと分けて最後の審判が行われると、そういう話ですね。ですからこのマタイ福音書の25章というのはそこに出てくる、3つの例えがありますけれども、3つとも終末に備えてどう生きるべきか、そのことをテーマにしていると考えることができます。そこで今日のテキストです。ここも同じでありまして、主人が出かけるとき、この主人というのはキリストのことだと考えてよろしいでしょう。主人が出かけるときにしもべたちを呼んで自分の財産を預けたという話です。一人には5タラントン、一人には2タラントン、もう一人には1タラントンを預けたと15節にはそう書いてあります。 ここでちょっと注釈を加えておきたいんですが、タラントンというのは、これもご承知の方が多いと思いますが、古代ギリシャやユダヤで用いられていた、重さの単位で、そこから金を測ったり銀を測ったりするのに用いられまして、貨幣の単位となりました。で、貨幣のことで申しますと、1タラントンというのは6000デナリと言われています。で、当時の日雇い労働者の1日の賃金が1デナリだったといいますから、ほぼ6000タラントンというのはそのほぼ20年分に当たるんですね。まして5タラントンとか2タラントンというふうに申しますと、これは莫大な金額です。いつもよく引用する本田神父さんの訳されたあの新しい翻訳では、ここのところが思い切って5億円となってます。5タラントン5億円と彼は訳しました。2タラントン2億円ですね。で、こっちの方が分かりやすいかもしれませんね。あの方は、本田神父という方は、大阪の鎌ヶ崎で本当に貧しい人たちと一緒に暮らしていますから、そういう言葉の使い方一つをとってみても大変神経が行き届いているというか、そういうところがあります。ところで、預けたものはいつか清算しなければなりません。主人はしばらく時が経ってから清算をしました。で、最初の2人は、つまり5億円と2億円の口ですが、この2人は預けられた金をうまく運用しまして、それぞれ同じ額を設けていた。で、そのために彼らは褒められます。で、しかし3人目の人は、主人が感情高い厳しい人であるということを知っていたので、失敗を恐れてあえて冒険をしなかった。と言ってもただ怠けていたわけではありません。で、私はこの人がなんとなく気の毒になりまして、いろいろ考えたんですけれども、この人だって彼なりにいろいろ頭を働かせて知恵を絞ったと思います。ただぼんやりしてたわけじゃない。頭を働かせて知恵を絞ってその、やり方を考えた。商売をしてもうまくいくとは限らない。それに後の方で銀行云々というところがありますけれども、当時の経済状況では銀行だって当てにはならない。このことは私たちもよく知っています。メガバンクといわれる、アメリカのメガバンクといわれるようなものすごく大きな銀行が破綻したではないでしょうか。ですから、このあの当時の小さな銀行なんかすぐにダメになることだってあり得るわけですね。で、この銀行という言葉をさっきの本田神父は両替屋と翻訳しています。これもよくわかります。あの近くにあったものはそんな銀行なんていう洒落たもんじゃなくて両替屋です。で、両替屋というものはあの当時しょっちゅう潰れていたんだそうです。で、珍しいことではなかった。とすると、商売をしてもうまくいくとは限らないし、両替屋に預けてみたところで安全とは言えない。タンス預金というやり方がある。しかし、これは泥棒に盗まれる危険がある。マタイの福音書の6章にそういう言葉が書いてあります。 盗人が忍び込んで盗み出したりするって書いてあります。だから地上に宝を積むな、天に宝を蓄えようというのがイエスの教えでした。タンス預金っていうのも当てにならない。で、考えた末にこの人は密かに誰にも知られずに地面に穴を掘ってそこに隠しておきました。これが財産を守るためには一番安全な方法だと考えた上でのことです。で、これはこれで筋が通っていると思いませんか。私たちだと同じようなことを考えるかもしれません。で、ところがこの人は主人から手厳しく叱責されます。怠け者の悪いしもべだ、26節にそう書いてあります。怠け者の悪いしもべだ。で、特別に怠けたとか非常に悪いことをやったとかいうわけではありません。そんなことした覚えはないのに怠け者の悪いしもべだと決めつけられた。で、この人は悔しかったんじゃないかと思います。自分は自分なりに考えたつもりだ、それなのに怠け者の悪いしもべだと言われた。一体どんな理由でこの人はこんなに強く叱られなければならなかったのでしょうか。で、前の2人に対する称賛の言葉が参考になります。前の二人はこう言って褒められました。忠実な良いしもべだ、その次によくやった、その次にお前は少しのものに忠実であったからうんぬんという言葉が、少しのものに忠実であったからというのが称賛の理由として言われています。これをひっくり返してみます。最後のこの人は少しのものに忠実でなかったからということになるのではないでしょうか。これが3人目の人が叱られた理由だと思われます。しかしここでも皆さんはつまずくかもしれません。少しのものに忠実であったとかなとかって言われていますけれども、5億円とか2億円あるいは少なくとも1億円という金額ですが、これは少しのものとは言えません。莫大な額の金です。ですからこの話には辻褄の合わないところが多いんです。で、イエスの例えというのは何か一つ一つ現在の私たちに当てはめて解釈しようとすると辻褄の合わないところが多すぎます。で、ある学者が指摘しておりますように、一つの点で何か真実を例えている、全部じゃない、全部の言葉をいちいち何かに当てはめて解釈するというのは、これはアレゴリーといいましょうか、偶誘的な解釈でありまして、これは聖書学者は取らないんですね。で、この例えはそういう偶誘ではない、一つ一つのことが何かに当てはまるというような話ではないんです。ただ一点に絞りましょう。それはこういうことです。私たちには何かが預けられている、それをちゃんと生かして生きているかどうか、その点です。私は今日の例えを次のように理解したいと思います。人間は誰でも可能性を神様から預かっている、それを生かして用いていかなければいけない。 で、しかしその可能性というのはただ何でもできる可能性というんではなくて、福音書全体の文脈から見ますと、命というものを守り育み育てていく、そういう可能性です。そういうふうに限定していいと思います。何でもかんでもできるっていうふうなことは、本当の意味での力ではありません。与えられた命を大切に守り育み育てていく、そういう可能性です。で、この可能性は私たちの中にも与えられている。つまりあの三人の人たちがお金を預けられたように、そういう可能性を私たちは預けられています。それは私たちの目から見ると少ししかない可能性かもしれません。私たちは小さな人間に過ぎない。で、しかしその少しのものでも、ほんの少しでも私たちに与えられている可能性があるならば、それに忠実に生きていかなければいけない。それを働かせてなすべきことをする。それが私たちの本来のあり方です。その可能性を何もせずに地面の下に埋めておくようなことはしてはなりません。それは人間の本来のあり方に背くことです。この役に立たないしもべを外の暗闇に追い出せとその主人は言ったそうですが、そう言われても仕方がない。で、そんなふうに私は今日の例えを理解したいと思います。ところで、先ほども祈りの中で触れましたように、今日は長崎に原爆が投下された64回目の記念日にあたります。11時2分にあの爆弾は爆発したと言われていますから、今ちょうどその時刻を回ったところです。で、この原爆投下という出来事は、そこに生きていた人々に非常な苦しみを与えました。そしてそのことを知った私たちの中にも憤ろしい悲しい記憶を残しました。これは消えるものではありません。つまり原爆投下という出来事は、苦しみもそれから憤ろしい記憶も残したけれども、それだけではなくて、後に残った人々の中に課題を与えたと思います。課題を残した。このように愚かな悪はいかなる理由でも正当化してはならない。そういうことを全世界に向かってたゆまずに訴え続けていくという課題です。私たちはこの課題に忠実でなければなりません。そこに私たちの可能性があります。それを生かして働かせていかなければいけない。それを地面の下に埋めておくようなことをしていてはいけないのです。 で今日の話の最後に私はアインシュタインのことについてちょっと触れておきたいと思います。物理学者のアインシュタインです。相対性理論によって知られた20世紀最大の物理学者でした。でその彼が1939年にアメリカ合衆国のルーズベルト大統領ですね、当時はルーズベルトという人でしたが、その大統領に宛てて将来原子エネルギーというものを軍事的に利用することが可能になるだろうということを示唆するような書簡を送ったと言われています。手紙を書いたんです。で、それをすぐやれとか始めろとかっていうことではなくて、将来そういう可能性があるかもしれないということを言ったのです。大統領はそれに刺激されました。ドイツや日本などが原爆を開発する前に自分たちがやらなければいけない、そう考えていささか焦っていたルーズベルトはこの書簡に刺激されまして、マンハッタン計画というものを始めたと言われています。マンハッタン計画というのは原爆開発、原爆開発の計画です。アインシュタイン自身は直接に原爆開発に参与することはなかったんですけれども、このことを終生ひどく気に病んでいたと言われています。で、彼のように優れた天才的な物理学者でも与えられた能力、課せられた課題、自分の所有する可能性を本当に正しい意味で生かすことは難しい。これが私たちの世界の現実ではないでしょうか。かつてパウル・デッサオという人、現代作曲家ですが、その人が作ったアインシュタインというオペラを見たことがあります。で、異色のオペラでありまして、原爆が爆発した瞬間の凄まじい映像が舞台いっぱいに映し出されます。閃光がきらめき、大音量の爆発音が響く。その中からアインシュタインの苦悩のうめきが聞こえます。これは現代の我々に対する警告ではないでしょうか。私たちに課せられている課題、私たちに与えられている可能性、それを本当の意味で正しく生かしていくということ、それが現代に生きる私たちの神様から与えられたタレントなのです。祈ります。主なる神よ、私たちの弱さを、私たち人間の弱さを恥じます。あなたがせっかく与えてくださった尊い命を無駄に殺したり、あなたが本来よく美しくお作りくださったこの世界を無残にも破壊したりしています。この人間の愚かさを私たちは恥じます。どうか私たちにあなたの憐れみを ください。どうかあなたの御霊によって私たちを正しく導き、力を与え、与えられた可能性を本当の意味で生かしていくことができるようにお導きください。この祈りを主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の393番を歌います。どうぞ座りください。献金を捧げます。